はい、今週は13章を続けて見てまいりたいと思います。先週の箇所を覚えていらっしゃいますでしょうか。イエス様が弟子たちの足を洗う洗足と呼ばれている出来事をご一緒に見ました。もう一度この13章の背景を確認してからお話を進めてまいりたいと思いますが、もうこの時はイエス・キリストが十字架につけられる前の晩、まあ、すなわち今皆さんの私たちの間では最後の晩餐と呼ばれている、その食事の、時でした、まあ、イエス様と弟子たちは最後、まあ、イエス様は知っていましたけど、弟子たちは最後の晩餐だとは、思ってもいませんでしたので、まあ、杉越のお祭り、一年一度の大きなお祭りのお祝いの食卓を囲んでいたと、思っていたわけなんです。そしてそんな時にイエス様は弟子たちの足を一人一人丁寧に洗われました、まあ、先週もお話ししましたが、福音書にはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネとありまして、マタイ・マルコ・ルカの福音書は共通がある、内容に共通点があるところから、まあ、共感福音書と、呼ばれていますが、ヨハネの福音書だけはまた違った視点で書かれている福音書でありということでした。特にこの最後の晩餐の出来事に関しましては、マタイ・マルコ・ルカの福音書には、今日これから行います聖餐式の原型となるようなパンを裂き、そしてブドウ酒を飲み、これは血による新しい契約ですとイエス様が弟子たちに、おすすめをする場面が書かれていますが、そのような場面はこのヨハネの福音書にはなぜか書かれてないんです。しかし新しい契約とマタイ・マルコ・ルカには、言われている教えではなく、ヨハネの福音書には新しい戒め、新しい戒めという教えが出てくるわけなんです。それが今日先ほど読んだ箇所になりますが、もう一度33節から読んでみたいと思います。子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人たちに言ったように今はあなた方にも言うのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。あなた方に新しい戒めを与えましょう。それは互いに愛し合いなさい。互いに愛し合いなさいという、あれ？あれ？こうです。ごめんなさい。互いに愛し合いなさい。まあ、確かに素晴らしい戒めだと思うのです。でも新しい戒めを与えましょうというほどに、何か新しい戒めなのかなとちょっと皆さん思いませんか。互いに愛し合いなさいというのは何かもう当たり前のようなことに私は読んでいて感じるわけなんですね。でもイエス様はあえてこのことを新しい戒めとして、互いに愛し合いなさいと言っておられるのです。まあ家族であるとか親子であるとか友人であるならば、まあ互いに愛し合うということは当たり前に行っているようなことではないのかなとも思うわけなんです。ただ新しい戒めとイエス様が言われているならば、まあ古い戒めもあるんだろうなと。では古い戒めとは何だろうか。 まあ、聖書には新約聖書、旧約聖書とありますから、まあ、新約聖書は新しい、じゃあ旧約聖書には古い戒めがあるのかなと、今聖書を見ていますと、まあ皆さんがよくご存知である、まあ、レビ記に書かれている、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいという戒めが思い当たると思うんです。で、この古い戒めとイエスが教えられた新しい戒めを比べてみるならば、なんか互いに愛し合いなさいという戒めよりも、あなた自身を愛すように隣人を愛しなさいという戒めの方がなんかストイックに感じられて、厳しい、なんかね、チャレンジな戒めのような気が、皆さんはしないでしょうか？私はそんな気がするんです。なんか互いに愛し合いなさいというと、なんか当たり前のようなことがするけども、自分を愛するように隣人を愛するということの方が、すごく、大きなチャレンジのように思うんです。じゃあ、なぜイエス様はここで、改めて新しい戒めを弟子たちに教えたのか。新しい戒めであるならば、イエスが言われる互いに愛し合うということはどういうことなのか、まあ、この辺をちょっと皆さんと今日は考えていくことができたらなと思っています。34節をもう一度見てみてください。確かに新しい戒め、互いに愛し合いなさいと教えられていますが、イエス様はそれだけではなくて、それに続き、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいとも言われているわけです。すなわち、私が愛したように、むしろ私を模範にして、私がしたようにあなた方も愛し合いなさいと言っているわけなんですよね。模範というと、ちょうど先週、一緒に見てきた箇所であります。15節、私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。どのような模範だったでしょうか？それはイエスがしもべのする仕事である足を洗うという行為を弟子たちのために自らひざまずき行った、そのような模範を示して、私があなたに仕えたようにあなた方も互いの足を洗い合いなさい、そういう教えを、模範を示されました。でさらに、遡ると13章の、一節には、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された、足を洗うだけではなくて、ご自分の弟子たちに対してその愛を残るところなくイエスは示されたとも書かれてあります。すなわち、この13章を通して教えられていることは、イエスが示した愛の姿が私たちが互いに愛し合う模範となるべきということなんです。ただ今日の箇所を、読んでいるときに皆さんもお気づきになったかと思いますが、ただ互いに愛し合いなさいという新しい戒めだけが書かれているだけではありません。まあ、ある二つの出来事にこの新しい戒めが、まあ、サンドイッチになっているような、そんな二つのことの中の、中にこの戒めが、教えられて、いるわけなんですが、まあ、あえてそれで最初に触れてこなかった今日読んだ21節からの箇所になるわけなんです。何が書かれているのか。そこには弟子の一人であるユダという人物の裏切りです。21節から見てください。イエスはこれらのことを話された時、霊の激動を感じ、証しして言われた。 誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。例の激動を感じた、イエス様の心が揺り動かされたということでしょう。なぜなら愛する弟子の一人がこれから私を裏切る、銀30枚で私を売り飛ばそうとしている弟子がいるということをイエス様はすでに知っておられ、そのことに対してイエス様はもうどうしようも言えないような悲しみもあったでしょう、失望もあったでしょう、そして怒りもあったかもしれません。霊の激動を感じ、そしてそのことを黙っていることはできず、そのくらい葛藤されており、その事実を弟子たちに打ち明けるわけなんです。もちろん弟子たちは最後の晩餐などとは思っていませんですから、イエスが言われたことに衝撃を覚えるわけなんですよね。まあ、25節を見ますと、まあ、ペテロが、弟子の一人に、イエス様の右側にいた弟子、まあ、ヨハネの福音書を書いたそのヨハネがイエス様の右側にいたのではないかと言われていますが、弟子の一人に、それはどういうことなのかちょっとイエス様に聞いてくれと促すわけなんですね。そして、もう一人のその弟子はイエスの右側で席に着いたままイエスに言った。主よ、それは誰ですか、誰が私たちの弟子の中であなたを裏切るのですかと、聞くわけなんです。そうするとイエス様は答えられます。それは私がパン切れを浸して与えるものです。それからイエスはパン切れを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになった。イエス様によって浸されたパン切れを渡されたユダが、そしてイエス様を裏切るために外に出て行ったと書かれてあるわけです。ここに一人の弟子の裏切りが記されています。しかしユダだけが裏切ったのではありません。その後イエス様は新しい戒めを弟子たちに与えた後、36節からを見てください。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることができません。しかし後にはついてきます。イエス様が言われた言葉に今度はペテロが反応して、言うわけです。37節ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今はあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てます。ペテロはイエス様がついてくることができないということに対して、私はあなたの弟子であるから命を捨ててでもついて行きますと豪語するわけなんです。そこでイエス様が言われたのが38節イエスは答えられた。私のためには命も捨てるというのですか。誠に誠にあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ユダだけではなくてこのペテロさえも私のことを知らないと三度否定する、そんな裏切りをするということをイエス様はもう知っておられ予告されているわけなんです。どうなんでしょうか。イエスの弟子として2人とも約3年間ほぼ毎日寝食を共にし、イエスが行われた偉大な印を間近で目撃し、そして敬意にあふれた教えをその横で聞き、しかもペテロは弟子の中ではリーダー的な存在で、特に 3人の弟子の中の1人としてイエスに目をかけられていた弟子でありました。ユダはユダで裏切り者というイメージが私たちの中にはありますけれども、でもユダは会計係を担っていたということは、それだけ責任感のある弟子であったわけです。頼れる弟子であったから、そういう大金を扱う仕事が任されていたわけなんです。そんな信頼していた弟子が自分を銀30枚で売ろうとしている。そして3度も私のことを知らないと、イエスなど知らないと否定してしまう。そんな弟子たちのこれから起こりうる姿にイエス様の心は霊の激動を感じるほどに苦しまれておられたわけなんです。そしてこの弟子の姿こそが私たち人間の弱さの表れなのではないでしょうか。大丈夫と言いながらも、いとも簡単に転んでしまう私たちの弱さ、醜さ、罪深さをイエス様はすでにご存知でありながら、でもそれにかかわらずイエス様は心を込めて弟子一人一人に残るところなく愛を示してくださった。そんなイエス様の姿こそが、私がしたように、私が愛したように互いに愛し合いなさいと教えられている愛の模範なのではないでしょうか。そうなると、互いに愛し合いなさいという戒めは、ただ私たちが愛せそうな人、好きそうな人、愛しやすい人、私たちが望む人を愛せば良いということではないことが分かってきます。しかも古い戒めでは、あなたの隣人をあなた自身を愛するように愛せよと言われていますが、イエス様が示した模範は、あなたの隣人のため、しかも自分を裏切る者のためにも、自分自身を愛するように愛すどころか、自分の命を捨ててまで愛を示された。これが十字架において示されるイエスの愛の姿であるわけなんです。また古い戒めでは、隣人を愛せよと、有名な戒めがありますけれども、隣人を愛せよというのに対して、新しい戒めでは互いに愛し合いなさいとイエスは言われているんです。この違いは何なのか、いろいろ考えてみました。隣人を愛せよというのは、私たちがその人を愛すという一方的な愛を示す行為のように思えますが、互いに愛し合うということは、私たちも愛しますが、誰かが私のことも愛してくださる、そんな相互的な愛の示し方であるということではないかと思ったんです。そしてイエス様ご自身も弟子たちを心なく愛しましたが、実はイエス様も愛を受けておられた存在であったということなんです。ヨハネの福音書は、イエスが神であられ、その神が人となられこの世に来られたということを明確に伝えておられますが、神であるならば、むしろ人々を愛す存在であり、人から愛される必要はないお方だと思うんです。しかしイエス様が取られた方法とは、一方的にその神の愛を 神として私たちに注ぐのではなくて、不思議にも神が人となられ、しかも乳母小屋で、家畜小屋で生まれる赤ちゃんとして、ヨセフとマリアの愛情を受けて育てられる存在として、そして両親だけではなく兄弟もいたでしょう、周りの方々もいたでしょう、そんな人の愛を受けながら育ち、 そして弟子たちとの時間の中でも弟子たちからたくさんの愛を受けたことでしょう。12章では最近学びましたが、ベタニアのマリアから高価な香油を注がれるという愛の行為もイエス様は受けられました。もちろんイエス様は弟子たちをはじめ多くの人々にその深い愛を示されましたが、同時にイエス様は人から愛されるということも体験されたお方であるわけなんです。先週、ある知り合いのお宅にお招きいただき、そのお宅を訪問したんですけども、その家の中に、このようなあれこのような絵が、飾ってあったんですね。皆さん見たことあるでしょうか。このアイヘンバーグという、アメリカの木版画家の、絵なんですけれども、これは題は炊き出しに並ぶ、イエス・キリストという絵なんです。以前私が多分礼拝で紹介したことがあると思うんですけれども、鎌ヶ崎と福音という大阪の、ドヤ街である、鎌ヶ崎で、カトリックの神父が本田神父という方がそこに住み込みながらその方と共に生きるというそんな、姿、その神父が書かれた本があるわけなんですけど、この神父の本書かれた本の表紙がこの絵なんですね。で、私はその本を、読んでいたことがあるので、そのお宅でこの絵があることに気づいて、少しびっくりしたわけなんですけれども、そんなことからもう一度ね、今週その本を手に取り、少し読んでみたんです。そうするとこのなぜイエスがこの炊き出しの中に、立たれているのか、そんな説明が本の中表紙の中に、書いてあったんです。小さくされた側に立つ神、サービスする側ではなくサービスを受けなければならない側に主はおられる。小さくされた側に立つ神、サービスをする側にではなくサービスを受けなければならない側に主はおられると書かれてありました。隣人をあなた自身を愛すように愛しなさい。愛すということは、あたかも私たちは愛す立場のあるものから愛を必要としているものに対して愛を注ぐ、ここではサービスをする側がサービスを受けなければならない側にサービスをする、そういう意識が芽生えてしまうのではないかなと思ったんです。つなぎてホームサポートで地域に仕えてはいますけれども、所詮私はサービスの提供側なんですよね。そしてサービスを必要としている側がそれを要請し、そしてサービスを提供するわけなんです。しかしイエス様が私たちに示された新しい戒めとは、私たちが一方的に愛を与えるのではなくて、イエス様も本当にこの炊き出しに並んで最も小さなものの一人としてサービスを受ける側に立たれているように、愛する側でもあり、また互いに愛し合うとは愛される側でもあるということを認識するということだと思うんです。しかもイエスが示された模範とは、まさにこの炊き出しの列の中に立たれている姿ではないのでしょうか。もしイエス様がスーパーヒーローのように、その神の偉大な力と権力を持ってキラキラ輝く存在で、誰も憧れるようなそんな、存在であったならば、誰もがイエス様のことに憧れ、またその愛を示すことは簡単なことだったでしょう。しかしイエスが取られた形とは、神ご自身が本来ならばキラキラ輝き見ることができないような神であるお方が、私たちと同じごく普通の人となられ、その姿を取られ、しかも貧しい田舎の大工となり、そしてその働きの中では弟子に裏切られるような、 すなわちユダにしてもペテロに対してもペテロにしてもイエスのその姿に失望してしまい、イエスを裏切ったのだと思うんです。そんな姿をまざまざと見せながら、この世の栄光とはかけ離れた姿となられた神がイエス・キリストなのです。そして炊き出しに並ぶだけではなく、裏切られるその姿だけではなく、究極の姿とは十字架の上で犯罪者として全てを取り去られ、裸一貫処刑されたその姿なのではないでしょうか。それはイエス様が、私がサービスを提供する側、あなたに奉仕してあげる側ではなく、神であるお方が最も小さきものの姿を取られ、神ご自身も人からサービスを受ける側、奉仕される側に進んで立つという、そんな愛を私たちに模範として示されておられるわけなんです。そしてこのことは私たちにとっては大きなチャレンジではないでしょうか。むしろ私たちは助ける側から助けられる側へと手を差し伸ぶ方が簡単かもしれません。しかし私たちがイエス様が取られたように、サービスを受ける側として一緒にその人たちと共に立つ、そしてそこにあって互いに愛し合うということを実践し合う、これは大きなチャレンジでもあり、簡単なことでもありません。ですから新しい戒めなのではないでしょうか。しかもイエス様は、もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと言われています。私たちはイエス様が愛されたように互いに愛し合っていかなければならない。しかし簡単なことではない。ですからイエス様はこれから14章においては、助け主なる聖霊のことについて弟子たちを教えます。そして15章では、ブドウの木の例えを通して私にとどまりなさいという教えをしていくわけなんです。イエス様が私たちに必要な励まし、力を与え、そして私たちがイエス様が愛されたように愛することができるように教え導いていってくださるのです。13章に出ているユダとペテロ、2人のイエスを裏切った弟子の名前が出ていますが、大きな違いは、1人の弟子はイエスから去っていきました。一人の弟子は裏切りましたが、それでもイエスにとどまり続けました。私たちも残ることなく、私たちに示してくださったイエスの愛の中に、かろうじてでもとどまりながら、とどまり続けながら、イエス様の愛をその中で受け、互いに愛を表し、キリストの弟子であるということ、頭ではなく心ではなく私たちの実践をもって証ししてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。